ラジオ実談生活始まるよ。
ラジオ実談生活というウェブラジオをやっております。はい、そこの公開収録という形も取らせていただいて、ラジオ、ね、あの実談生活、僕がやってるコントライブでよく、出ていただいているモッチさん、はい、モッチさんに、来ていただいてですね、そしてそのゲストを、劇団フルタマンの主催古田純さん、まあ、おはようインコさんの演出の方をお招きして、おはようインコさんが、できるまでの状況だとか、もともとの出会いだとか、いろいろそういうのを話していこうというコーナーがありますので、では早速お呼びしましょう。ラジオ実践生活、ここから始まりますんでね、ラジオ実践生活の相棒であります、モッチさん、お願いします。
よろしくお願いします。
お客さんの前で2人でこう喋ることあんまないですから、
ね、いつもこうだから、
ラジオで
こうだし、もともとほら、コントでいつもやってるから、うん、こんな感じで喋るってほとんどない
です。フリートークとかないですよね。
あ、でもあれか、共同のサバの湯っていう、
いや、やったな、懐かしい、
そう、居酒屋さんみたいな、もうだからそこにいらっしゃってる方も多分いないと思うんですけど、何年前だ、だからそのニコ生の企画始まる前だから、7年ぐらい前に、うん、まあ、ジャンボ中根ジュニアってもうあのお亡くなりになった
から、みんなの記憶さんもない、
そうそう、やっぱ休業中のね、あの芸人の後輩と3人で、はい、なんかマガジン RJ っていうライブやってましたね。
そうですね。で、それぞれネタをやったりとか、うん、で、なんか企画とか、なんかテーマを決めてね、喋、うん、ったりしたことあるんですけども、うん、こういう感じで2人でね、その舞台みたいなね、
そう、
会場もね、なんかね、雰囲気ありますし、
そうそう、すごい。実際に僕らここ演劇を見に行って、あのまさに伊藤美穂さんが出てる、あの実際の話もね、で、演劇を見てここを見たんですけど、本当にこういう感じでやってた。ここになんかローテーブルを置いて、はい、もう役者さんがもうこっから入ってくるわ、もう庭から入ってくるわ、もうトイレから出てくるわみたいな、そこで同じような感じでこことここに人で見てました。
この家の設定ってことなんですか？
そう、家の設定で、なんか田舎の町で久々になんか実家に帰ってきた東京からのなんかお姉ちゃんみたいな、そしたらもうなんかもう会場中からあの鳥居があるんですけど、鳥居の下になんか黒塗りのばあさんが一人立ってるんですよ。超怖い、俺びっくりした。寝たのかいや、それがその出てきて、はい、ここからガラッと出てきて、ダダダダーとか言ってね、ちょっと来て話したから、で、ここで殺人事件が起こるって、それすげえ面白い。
いや、それおもろいですね。
すごい面白い演技で、興味がなんかいいなと思ったのは、こうやって二手に分かってるじゃないですか、席が、
はい。
で、クライマックスで、ということで今から、なんかあの二つの家の喧嘩の話なんですよ、
はい。
山田家と斉藤家みたいな感じの。はい、で、山田家に味方したいっていう方は、なんか拍手をみたいな。斉藤家味方してるという拍手を二手に分かれて、
演劇中に、
演劇中に、うん、それによってエンディングが変わりますとか言うんですよ。
ゲームみたいです、ね、
そう、山田家派が多いっていうんだったらもう山田家に言うなような、あの最後になりますそれはでもね、面白かった。
斬新ですね。
あのちょうどだから、どっちも良くも悪くもあるっていう設定だったから、
はい、
すごい迷った。
どっちの味方
するのか、どっちするのかっつって、で、なんか結局山田家になったんだけど、はい、で、それどんな風に山田家有利になるのかと思ったら、はい、なんか最終的になんか意味のわからない抽象的な方向に向かって劇が終わるわけ。うん、だからそう、本当急になんかあの化粧品の CM を再現しだした方向で、だから山、じゃそれを再現して、じゃあそれをなんか CM のシーンで、まあ、山田家はどうなるのかなと思ったら、それで終わり。
地獄じゃないです
か。だから多分その山田家に有利もやってくるもんねえんだ
から、何でもなかった、
見終わった後に生ぐらいと思
う。違うけどねエンディングも見たかったです
よ
ね。
そう本当に
同じように抽象的で終わるかもしれない。
だからまあ2回ぐらい行かないかなっていうのはありますけど、僕見た最終日だったから。
ああ、じゃあ見れなかったと。
見れなかった
じゃあ次の実弾デュエルもね、なんか2つ見てほしいっていう、うん、
そうダブルキャストで、あの5人ずつのキャストで、まあ、僕と持ってたんだけは2つ出ますけど
はいはい、
チーム実とチーム玉っていうの、あ、弾なのかな、玉じゃねえか。
いや、弾でしょ。誰も玉って呼ばないですよ。実弾でやったって2つに分けてるんだから。
チーム弾だ。そうだよ。
実玉って
だ。そう。もうだって実だ。実弾。ね、も
ういや、何な
んだ。まあだからそれで、なんかじゃあ、あのやる上演作品は一緒なんですけど、なんかエンディングみたいなものをね、なんか変えたりなんだりっていうのを、
はい、
まあ、頑張って
張ってて。
いや、努力は勝手にやってくださいよ。それは関係ないですから。
辛いんだ、お金の。
言わないお客さんの前、そういうこと。
いや、なんかね、書くのって一番なんか、もううわーってなりますので、ね、やってる時は楽しいですけど
ね。まあまあ、そうですね。そういうもんですね。
ということで、まあ、ラジオの公開収録なんで、ラジダンって聞いてらっしゃる方っています？結構。あ、結構いらっしゃる。ほぼ全員がありがとうございます。逆に聞かない人は何なんでしょうね。
いいでしょ、これから聞いてくれますから。何ですか、突き放すなんて。やめてください。
今度聞いてほしいから。需要はあんのかなと思って。
いや、あるんですよ、忙しいとかね、あります。
で、まあ、今回はそれの公開収録ということなんで、はい、本日の夜にこの様子が上がります、
はい、あ、じゃあ今日来てくださってる方はもうそれ聞かなくていいってことですよね。
そうです
ね。
いや
生で聞いてるんですか。
いや、だから音声処理してるかもしれない
です。何すか音声処理。
みんなの笑い声を10倍にする。
いや、お客さん離れるわ。
どうぞ、大爆笑してんなみたいな。
そうなんだったっけ。なるでしょ。
時々あるじゃないですか、なんかライブで、なんかよくなんかライブの様子をネットに公開してくださいとかって声があるんですけど、うん、公開に踏み切れないのが、はい、一番は、後で自分たち見ると、なんかあんまり受けてない
の。そうでもないなみたいなのありますよね。うん、いや、実弾の公開なんか YouTube で何個か過去の作品流しても
ありました、ありました。
え、こんなに静かやったっけみたいな動画になってるんですよ。
そう、
本当に受けてたのに、うん、だからあれはね、やっぱお笑い足すべきですよね。だって客席にマイク置いてないですもん。
そうそうそう、
こっちに向いてるから声がお客さん聞こえないんですよ。
そうなんです。実際我々なんかでも皆さんの今ね、こう声みたいなのがあって来るときに、これもね、撮ったものを後で見るとあれみたいなのある
よ、うん、そうなんですよ。
すげえ少ねみたいな。
だから、うん、今日2倍ぐらいの量で笑ってほしい。
あとはもう本当テレビの観覧とかって本当にお客の方に向かってマイクついてますからね、
うん、そうですよね。
その上でその前説の方がもう本当にもう嘘みたいに笑ってくださいとか言うんですよ。本当にもう AD の方がね、テレビ拍手すげえとか。
いや、そうですよ、テレビはそうですよね。
あれはなんか前説で寂しいのが、はい、僕らもまあやってましたけど前説って、うん、最初に、まあ、AD さんが出てきて軽く説明する。今からじゃあ前説の方が来ますんでで、それでまあちょっと笑わせながら、焼酎に拍手を大きくしましょうとか、うん、そのタレントさんが入ってきたら、わーって言いましょうみたいな。で、まあ、それを我々が喋るわけですよね。はい、だから結構みんなも、まあ、盛り上がるじゃないですか。
そうですね。
一ネタやったりとか。うん、で、もうあっち側から指示が来て、ちょっと今タレントさん用意できてないから、あと10分伸ばしてくれとかって、やっぱり、カンペが来たりして、うんね。それ最大なんか俺、60、本当1時間ぐらい喋ったことあるんだ。
え、おはようインコさんじゃないですか。
そう。
トイレだ
よ。逆を言うとさ、これ毎回使ったん
ですよ。そうですよね。メインじゃねえ。
じゃなくて、本当そういうこともあるんですけど、一番寂しいのは何かって言ったら、その反応とかが来ないところじゃないの。反応は別に来るのやってたら、うん。で、タレントさんが来たら、わーっと盛り上がってくださいって、バンバン叩いてくださいねって言って、練習させるじゃないですか。はい、で、いや、まだ足りねえな、足りねえなって言うじゃないですか。で、これぐらいですよってなって、はい、実際、石原さとみのやつとかで来るじゃないですか。はるかに来るわけ。ブーラーって。
なんなんでしょうね。
だからね、ほんとその瞬間に俺いらんかったなって
。いるってなりますよね。もう。あれ、なんでしょうね。
そう、あれ、ほんとにやってて申し訳ないけど、あれ、前説って文化いらねえな。
前説なくても石原さとみ来たらね、わーってな
るとは思う。すっごいワーキャーだよ。なんだったんだろう、自分
は。寂しくなりますよね。それで覚えてくれてないですからね。
そうそうそうそう。
あったでしょうね。もう。フォロワー増えてねえじゃねえか。
そうそう。もうところでみたいな感じで、石原さんの出てる瞬間、全部記憶から、もう、全部俺の瞬
間。バラバラになって
る。そうそう、こんなんだって。
心がバラバラになって
。きつい
ね。あれはきつい仕事ですね。
もう、なんか今日は我々をメインに来てますからね、本当に。毎年みたいなことはそろそろ置いておいて、はい、今日のゲストをお呼びしようと
思います。そうですね。
はい、今日のゲストは、おはようインコさん演出であります、劇団古田丸主催の古田純さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そう、本当に、まあ、おはようインコさんを見られてる方がほとんどだと思いますんで、もう聞きたくないよ。逆にこの見ない人は何なんだろうって気持ちになって、多分全員は見てると思います、ね、1回ぐらいは。はい、まあ、その演出の方ですね。はい、劇団古田丸、劇団で主催、作、演出。で、実は俳優でもありますも
んね。そうですね、僕の自分の劇団でしかちょっと僕は出ないんですけども、うん、はい、はい、ちょっとインコさんは多分、僕が出たのも多分、ご覧になっていい。
見ます、見ます。
こともありますし。
はい、もう全力で相撲取ってました、
ね。どんなことやってるんですか。
結構相撲取るの好きですよ。
大好きです。
そんなしょっちゅう取るんですか。
いや、俺に、はい、なんか2、3回見ましたよ。古田丸で相撲取ってるシーンが。
そう、僕大体稽古場でやっぱり女優と相撲取るってことやるん
です。稽古で そっちの稽古になっちゃいますから。
もうまさにぶつかりますから
ね。心開いてもらって、
開きます
ね。開きます、開きます。で、演出に入るっていうの
は。そう、かわいがりはしないんです
よ。しないですね。
危ない危ない
。いや、でも本当、なんかね、まあ、古田さんとの出会いは、まあ、軽く話すと、この篠原祐樹さんという劇団古田の所属の女優さんがいらっしゃる。
はいはい。
こちらの方にも実談生活に3回、4回ぐらい出てもらった。
そうですね。
うん、ま、全然ね、違うイベントだったんですよ。なんかいろんな劇団が集まって15分ずつ、出し物をするっていうライブがあって、はい、実談生活から出たんです、
はい、
で古田丸から出たってわけでもなくて、その篠原さんという方は他の団体のゲストみたいな感じで来てたの、うん、でなんかやたら面白くて、はい、篠原さんが、
はい、
で声かけてなんかちょっとコントライブ出てもらえませんかって言ったら、私はその劇団古田丸ってところにいましてみたいな話になって、
はい、
でそれで僕も公演とか見に来るのってで話をするんだって、ね、はい、でおはようインコさんを初めてやろうってなったのが2015年ですよね、もう3年前、はい、
うん、
で僕が確かFacebook でインコさんとつながっていて、はい、僕が投稿した記事に、うん、まあ、古田千壮さんの、はい、トーキングブルースに、
はい、
まあ、録画見て感動しましたみたいなことを書いたんです、
はいはい、
でそこから数日後に、はい、インコさんからちょっと下北でなんかご飯食べませんかみたいな、
怖いです、
怖い、
怖いと、怖い、ご飯食べませんかって、
ご飯食べませんかって、初めて二人きりで多分その夜お酒を飲みませんかっていうのを
そう
です、いただいて、
う
ん、はい、でその場で、うん、インコさんから、うん、実はおはようインコさんっていうのをやりたいという、う
ん、あ、そっからなんですね、
そこで、
うん、で古田さんにそのちょっと演習してくれませんか。
もともと一人でそのスタンダップコメディっていうのを見るのが好き で、
はい、
で、まあ、そのまさに古田一郎さんは、ね、アナウンサーなんですけども、あの方はトーキングブルースというんですけど、まあ、あの方もやっぱりスタンダップコメディの一個の種類で、うん、はい、もういろんな気になってることをバーッと喋ったりとか、やっぱり実況でね、なんか六本木の街並みを実況するとか、
うん、あ、ありましたね、
もうつらつらつらつらね、アマンドから入って六本木ヒルズに行くまでのあれとかをね、なんか実況してくれたりとかってあるんですけど、そういうのを見て、なんか必ずしもやっぱりネタっていうところではない部分で、なんか喋りが、まあ、それでも皆さんが喜んだり笑ったりっていうところっていうので、一つノンストップのライブを作れないかと思ってる時に、でも絶対これ一人じゃできないと思ってたんですよ。なんでかって言ったらね、まあ、実際でもそうですけど、でさっきもネタって書くまでがきついって言うじゃないですか。書いたらどうなりますか。安心するんですよ。安心したらどうなる、やんなくなるんですよ。
いや普通やります、怖くて。
もうできたからいいやってなるわ
け。
一人だと絶対もう喋りの題材が浮かんだって時点でもう二度と言わなくなる、本番まで。
ああ、なるほど、
そう
な
んですね。こうやって言ってやろうくらいのことを考えてて、でもやっぱりそれってどっか緩くなるんですよ。緩さがいい時もあるし、その、ね、でもやっぱりノンストップでやるってなったら、絶対それを見てくれる人がいないと客観視できないと思うん
ですよ。そうですね。
それで演出を立てよう立てようなと思って、
はい、
うん、まあ、伊勢岡田さんともね、その一人芝居やりたいんですよみたいなことを相談があったら、絶対じゃあいい演出家と組みなさいっていうことを言う。
ああ、そうなんですね。
あの方はなんか森田さんという方、二人三脚ずっとね、うん、
やってましたね。
本当に伊勢さんがなんかあの人お笑い、あの人実はお笑い出身でモノマネとかをやってそのテレビに出たんですよね、うん、伊勢さん。でもそこからなんか付き合いで、もうなんか工事現場でバイトしてる時からずっと一緒にね、二人でなんか
やってたりして、
ね、うん、それで小劇場をねやってたんですけど、うん、やっぱりそういうなんかしっかりなんか自分のなんか面白いところみたいなのが分かって、かつこっちもなんか言われて、ね、なんかその話を聞いたときに、いや、なんか違うんだけどなみたいな人とちょっとやできないじゃない
ですか。まあそうですね。どっちなんかある程度同じ方法とか。
ただ見てさ、いや今のはさとかで、ただうるさいお客さんだ
もん。ネタ消すから。今のはさ。
今のはなんだ。あんちゃんさんとか言う。
本人じゃねえ。
そうそう。たけさんと最高だよ。恐縮しちゃいます。すいません。なるし、もうタップやんないとダメだなって。
映画でね。
そうそう。で、それで やりましょうって思うんですね。あれも やるってなってからは早かったですよね。
そうですね、もう新宿でまた打ち合わせして、うん、もう会場その場で電話かけて、押さえて、
結構その下北沢ってやっぱりそのなんか空きがあれば電話したらもうじゃあこの時期っていうのはできるんですよね、
うんうん、まあある程度日にち決めといて、じゃあそこまでになるんじゃないかみたいな、
はい、
うん、そういうことなんですね。
それで決めて、まあ7月にやったって初めての下北沢でね、うん、
もうやっぱ稽古入って、インコさんとか二人きりなんですよね、当たり前ですけど。稽古場で
じゃないですか。二人きり、
二人 インコさんがやっぱさっきおっしゃってたように、一人だとやっぱインコさんもこう気が散ってしまうんで、うん、まず僕と二人でインコさんと稽古場で二人で会って、
はい、
まあ、雑談ぐらいから入るんですね、いつも。
なるほど、
本当にネタ関係ない、
関係ない雑談、
最近あったこととかをベラベラベラお互いに話し出してるうちに、もう稽古時間として4時間ぐらい取ってるんですけど、だいたいもう 2,3 時間ぐらい、
おお、
気づいたら雑談してるんですよ。
雑談、は
い、いや稽古できないじゃない、
してないですよ、うん、そしたらリンゴさんがなんかあの申し訳なさそうに帰ってきたものを、
やべえよ、稽古帰ってきた
ら3時間ぐらいかかるんですよ。
最近短くなった、それから1時間ぐらい寝ました、
ね、1時間ぐらい
減
りました、
ね、長えよ、まだ
いるんだ、1時間いる、
いる。
で、実はそれがネタ出しのコツでもあって、
はい、
その雑談の中でなんか俺はもう何気なしになんかそのもうただの怒りを表明してるだけなのに、クソアロハチューとかそれ言ってたら、いやそれって誰ですかみたいな話とか、まあ、そうやってなんかそのコアは何なんですか、うん、そのインコさんがその人に苛立ってコアみたいな、それはあいつが優しくねえからみたいな話をしてて、ああで、うんぬんかんぬんってやった時に、そこはなんかあの話したら面白かったですねみたいな話になって、
うん、ああその雑談から広がる
の
がある、
そう、
広がる、
ありますね、
それはありますね、うん、だから最近もだからなんかそのか最近の話は例えば今古田さんに言うと、ひょっとしたらネタになるかもしれないみたいなのが、
うん、どんな感じでそのインコさんがこう喋るじゃないですか、うん、それをどういう感じで演出するんですか、
じゃなんか最近のじゃあなんか、うん、じゃ聞いてもらいます今古田さんに、
あ、最新の
最近の最新
の最新の最新の最新の
最新の最新の最新の最新の
最新の最新の最新の最新の最新の最新の最
新
の最新の最新の最新の最新の最新の
最
新の最新の最新の最新の最新の最新の最新の最新の最新の最新の最新の最新の最
新の最新
の最新の最新の最新の最新の最新の最新の最新の最新の最新の最新の最新の最新の最新の最新の最新のってあるじゃないですか、リツイートって拡散するやつ、
はい、
それが上位3組が、うん、次のオーディションに行けるっていう、
お
で俺はそれを無条件で RT したけど、
はい、
それっていうのも演者にとっては負担でしかないだろうって思う、
そうですね、
うん、なんなのかなと思って、そのさ数があれば、うん、それってもうデスゲームだよ、ただの
もう表現力と関係ない、
そうだから無人島にもあのね生き残れっつって、
はい、
もう生き残れっつってそれでギャーッつって戦い合ってさ、それやるわけじゃない
ですか、そうですね、
でまあそれが俺まあフォロワーっつってもまあ1000人ちょっとはいるから、うん、あのやっぱりアイドルの子とかそういうのでやってますみたいなことで3、4人来るわけよ、まあ、それも全部ほらもう RT してさ、
はい、
うん、でもどっかでまあこれ競争していくんだろうなと思ってたら、はい、なんかギリギリのところでなんか割とあのトップの方ね、はい、いたのよ、うん、はいはい、それがなんか3日ぐらい前に登録した人がもうその3倍ぐらいの RT を稼いで抜きちゃって、
もう悲しい、
そう、でもそれは別にいいのよ、だから演者がそのなんつうの、その稼ぐってのはいいんだけど、うん、これってこの一連の行動すべてが、
うん、
なんか何のフォローもねえだろうと思うわけよ、
そうですね、
運営から、
しかもその努力が落ちた人も含めその、うん、なんかだって糧になってるっていうか、
うん、
広告になってるっていうのがね、
そうなんですよね、はい、そうだからそれってなんかまあね、何度も言うけどその演者は手を使うだけだから演者に罪はないわけ、
うん
うん、だけどこういうことしたいんだったらもっと何かのフォローを作るべきなんだよ、うん、って思うわけ、
そうですね、
だってこれってさ、もうだから芥川龍之介の蜘蛛の糸ってあるじゃないですか、
はい、
そうですね、なんかあの監督だって悪いことしたやつが地獄に落ちてさ、そしたらなんか お釈迦様がね、はい、糸出してくれて、
はい、
でなんか誰かわって行けっつって、
はい、
うん、あれさあ、あれお釈迦様じゃなかったらなんかすげえ嫌なやつ
だそうですね、
そうだからあれ、まあ、ああいうことするのはお釈迦様レベルじゃないとできないと思うんですよ、逆に言
う
と、なんだお前神でもなったつもりだろ
3本だけ正
して、そうそう3本だけで俺ら上位3組だけが触れるとバカ野郎が
確かにひどいな
それでみんな必死になってさ、
うん、
で中には毛太郎ちゃんもいるかもしれないよ、うん、でもそれってなんかわかんない、そんなも知らないけどそんなの見せられたこっちはたまったもんじゃないよと思ってさ、
確かにね、
うん、これはだからきついです、
きついわ、
うん、だからなんかそのフォローしてやればいいよ、だからその一応審査員特別枠みたいなのあったらしいんだけど、
はい、
うん、そしたらそれはそれで今度はじゃあこれじゃないかってなるじゃないですか、
うん、
まあ、どうしたらいいのかなと思って、うん、せめて全員聞くべきなの運営は、 だ何百人も応募して、はいね、録音してみましたってことを聞いてないわけ、うん、でもう上積みだけ取るわけよ、RP 多いやつをね、はい、それはもう怠けすぎてると思って、
そうですね、
少なくとも公式アカウントを作って、うん、聞きました、なんとかですねって言って、一応ほら、なんか公式としてもその、ね、オーディションを受けた人の、なんかその声をね、どっかを褒めたりなんだりしながら、はい、引用 RT とかしてやってさ、はい、うん、それで全体のコンテンツとして盛り上げていけばいいのに、サボりやがってと思って。
まあそうですよね、ひどいですよね。
本当にだから、もうそのアニメ嫌いになった。
こういうのを逆に言って、やっぱりすごく怒るわけですよ。
怒ってますよ、
はい、一対一なんで、僕が怒られてるんじゃないかって
全然向かってごめんなさいって言いたくな
る、最終的にはごめんなさいですけど、はい、でもやっぱこの今のトークから、はい、一番大事なところはやっぱりインコさんやっぱ神様ぶってる人間にすごく怒るっていうやっぱ一個の本質があって、はいはいはい、これってやっぱ他のネタにもやっぱいろいろとスパハチュへの怒りもやっぱり動いていくと、やっぱりそういう視点に立とうとするときにやっぱりちょっと怒りのね、こうスイッチが入る。
なるほど、なるほど。
だから他にそのなんか神様みたいな人いますみたいな。で、そしたら俺は思い出して、あったみたいな。あの航空会社の、旅行会社の CM みたいな。
はい。うん、
知ってますか、ドッキリみたいなするやつ。もう俺は、もう俺を言うわ、また。
怒りがすごい。い
や、これ持ってたんで、今。
あ、はい、そうです。
旅行会社の CM で、はい、そのドッキリ映像みたいなの撮るわけ、ドッキリっていうか。それはどんな場所にも行ける魔法のチケットを差し上げますって小さい子供に渡すの。
いいじゃないですか、はい
ね、はい、でお父さんとお母さんは別室で待機して見てる。
あ、はい、
ね、どんな場所でも行ける旅行券魔法のチケットですよって。そしたらその係の人が言うわけ、ただしお父さんかお母さんどっちかですよ連れて行けるのはって言われ
る、うん、
でそれでもうなんか子供がでもね、でもあと向こうのさお父さんとかさ、まあ、やっぱりお母さんと一緒に来るねみたいなことね言ってて、それもそっちも別に沿ってて、そしたら子供が、うん、でもどっちも行きたいよ、
いやそりゃそうでしょ、
うん、ってなって、うん、それで旅行はみんなで行きましょう、バカじゃねえよ
何よそれ、
バカじゃねえよもうもう泣いてるわけよ、もうお父さんお母さんもそうだよねって言って、いけねえんだよ、いけねえことに変わんねえんだよそんなの。あれはだからちょっと炎上したんですよ、バカな。だからそれってこう本質は人を試すことをするな、バカらしいそんなこと、
うん、
それどうすんの、もうノータイムだよお父さんっつって言った正気まじでお母さんか
別の親子はね、
まあ、お父さんもしかおばあちゃんおじいちゃんみたいなこと言い出したで、もっと言うんだったら、じゃあおばあちゃんと言って、おばあちゃんを現地に置いていくって。もう、うばすてまみたいな。そういうやつだ。そういうのはいるから。
まあ、ひどいです、
ね。そう、なんかね、変な CM と思った、それは。ウェブの CM、多分、なんか問題になったけど、取り下げてはいないんじゃない、まだ見れると思います。魔法のチケットみたいな。食ったらね、本当に。
ひどいな。
そうそう。
乗りたくなくなりますね、
航空会社。なんか、なんでそんなこと、まあ、そのざっくり言うとそういうあれなんだけど、もっとまあ一応なんか感動するには作ってるんですよ、
うん、
でもやっぱりなんかちょっとそのふわっとした気持ちにさせておきながら、いやこれ違う、本質は絶対違う、これもうなんでお前たちはそうなんかその子供を試すようなことするんだっていう、
うん、も
う悪魔じゃないですか、お父さんにお母さんどっちかなん
で、いやいや、いい方だね、めちゃくちゃ見てるでしょ、これお父さんとお母さんどっちかなんそんなこと言ってないでしょ
実際そうだよなんでよ、だそういうのは嫌だ。ドッキリとかってやっぱりなんかそのなんか良くないことが良かったねっていう方向にしなきゃいけないの、
うん、
まあのもまあね、大前提として他に、ね、考えようがあるんじゃないのかって毎回思うっていう、まあ、そういう話を、
はい、
してると、
はいはい、
だからやっぱりそれだけでは他に起こったことないですかっていうのがつながるっていう、う
ん、なるほど、
うん、やっぱこうインコさんが自宅から、まあ、持ってきていただけるネタとかもあって、うん、
はい、
こうまあ、残念ながらこうボツにしていったネタも
あります
いくつかありましたよね、
は
い、でそのボツになった時のいくつかの条件として、
はい、
まあ、すごく例えばネタが短かった時に、
はい、
その似たようなネタがたくさん生まれたら、はい、それでまとめて一本にできるねっていう、
なるほど、はい、そうですね、
そうです、それがたまらなかった時に、はい、残念ながらちょっと世に出なかった
りとかも
あったり、
あとあまりにも怒りすぎて、なんか、はい、あとはまたあまりにも怒りすぎて、そのこと発散してもいいや
すっきりしちゃう
ね、もうライブで話すっていいやつ
に関する関係者見に来るってなった時にこれダメだダメだってなったんです
よ。
そうか、
ダメだダメだって。
それでさ、あの一番かっこいい途中でそれに気づくことね。あ、そういえばあいついたなって言ったら、でもいいんですよ、それはそれで。
逃げた。
そう、
逃げやがった。
言い訳出るよ。それはありますね。
そのグレーゾーンを抜けたのが、うん、人狼オーディション。
あ、そう
でしたね。
人狼
オーディション。
人狼オーディション
を、小山優子さんが3代やったんですけど、
はい
はい、僕昔からその、まあ、人狼っていうのがその推理ゲームが苦手って言ってたんですよ、
はい、
うん、苦手どころかも嫌いのレベルまで言ってた。
うん、そうですよね。
だけどその一緒にそのゲームクリエイターの人狼会とか呼んでもらえたりするようになって、
はい、
あ、やっぱりなんか面白い人でやると面白いんだなっていう。
え、
うん、
ちょっと第1回目って実弾メンバーでやってましたよ。
あ、はい。
面白い人たちとやると面白い。あ、インコさんが集めた実弾メンバーですね。面白いと思って。
そうですね。ただ人狼には向かない
。違う。あの時人狼になってインコさんが、僕人狼ですって言ったら、ルール守ってください。
いや、分かんない、初めてやったから、うん、初めてやったし、みんななんか探り探りだったじゃないですか、
はい、
しかもなんか、しかもそのなんか友達の友達みたい な, なんか方もいて、
はい、
でもそういう人もいて人狼が強いみたいな感じだから、なんかなんで俺初対面の人にこんな責められてるんだろう。奥多摩のロックじゃない。
僕人狼です。
なんだと思う。それが初めてだよ。でもこれってなんかなんだろうなと。またそれでね、その小山マリアとかさ、やたら強いじゃないですか、人狼は。
まあ、普段から嘘つき慣れてますから、
ね。それでも噛みついてくるわけ、こっちに。
そう、相当噛みついてきますね。
なんでそのごっこ遊びの延長で、こっちに噛みつかなきゃいけない。本当にもう俺、こいつもう呼ばねえと思ってた。ライブ呼ばねえと思ったこと、一度や二度じゃないって。
いやいや、いいんですよ。
だけど、それ、もうでもやっぱり、あの仕組みがこうあってとか、その人狼のね、そのイベントを主催してる人とかって、うん、全部のパターンもその織り込み済みでいろいろ教えてくれるから、
はいはい、
あ、インコさん、なるほどね、インコさんのそういう思ってる感情はこういうことだから、じゃあこういうふうなふうに思ってやってみたらとかってやっぱり言われて、あ、なるほどなと思って、もうそっからなんか面白くなってきたってなって、で、そのオーディションにまあ結構前に行ったっていう、そういう、うん、あれはさ、そうですよね、ただ人狼この野郎じゃやっぱりライブにはならないって、うん、
なるほど、
あとバイトとか食べ物、
はい、
やっぱインコさんの中で怒りの矛先として、
はい、
食べ物とバイトってすごいあるんですね。
あります、
はい、今回やべえバイト多いな、
そうバイトばっかりだろこれ。
食べ物飲食店が多いなってなった時に、
はい、
これは面白いけど、はい、今回やめておきましょうっていう、
そうです、
なるほどね、
それはありましたね。
いや、いつかちょっと聞いてみたいですけど、
ね、聞いてみたいですね、
バイト話は本当いっぱいありますよ、ね、なんかいくつかねあったけど、
そういうのがボツになっていって、
ボツさんも今古田さんちょっとあの聞いてもらえ
ば、あ、僕がなんかエピソードと
か、うん、そう、なんか僕もいつもなんかこうやって怒りのあれをその根っこみたいなのを教えてくれるから、あ、じゃあだったらこういう風な感じにな
る、ああ、なるほどなるほど、
うん、
あ、じゃあ僕なんか僕怒りじゃないんですけど、はい、あの UFO を見たことあるんですよ。
UFO
あの僕ね、あの毎月ニュートンっていう科学雑誌買ってるぐらい科学体質なんですよ。だから UFO も信じなかったんですよね。で、なんか UFO って 99.7% が見間違え、飛行機の反射とかなんですよ。だから円満に乗って宇宙人がいるとか、なんか絶対ないっていうのももちろん僕分かってるんですけど、そんな僕が UFO を見たっていうのがあって、それが1週間前僕台湾にね行ったんです。で、父と母と姪っ子と行ったんですよね。でその時に姪っ子が台湾行ったことが一回あるらしくて、台湾って面白いよって言ったんですよ。で僕最初にもう前情報聞かなかった、何が面白いのって聞くの初めて行くから。で台湾行って着いてホテルに行って、でホテルの受付で姪っ子がいろいろやってたんですよ。で僕と両親は待ってたんですよね。そしたらエレベーターが2つあって、なんか中国人の方が入ってきて、エレベーターが閉まりかけたんですよ。で一人の中国人が走って、なんか乗れたら止めたんですよ、ね、ただ前中のやつを押してないからグーってなってるんですよ。でその友達にちょっとボタン押してくれ言うて、で友達が、あ、分かったって押したらこっちがいたんですよ。台湾って面白くてこういうことやったんだよ。パッと空見たオレンジ色の人がすごい。
面白いですよね。でもこれ、はい、ピンコさん ぱり動きがやっぱり入るネタって、やっぱ跳ねるというか、あの今の持田さんの動きもやっぱりこのエレベーターの動きと、あとこの動きがやっぱりちょっとこうネタの中に入ってるじゃないですか。やっぱそういうのはやっぱりこうただのスタンドアップでずっと喋るよりも、お客さんのこう目先も変わったりして、ネタがやっぱりこう動いて面白く見えるんで、
なるべく動いた方が
動いて、これは動くネタにしてましょうっていう話をすると思うんです。
多分。ああ、なるほど。
で、動き方とか研究して、
はい、
この開ける動きとかをちょっといろいろと詰めてみる。
あとはそのなんかさっきこう開けてこっちが間だと、はい、だからやっぱりお客さんがこうだからこうこのエレベーターの位置を一回
決めておきましょう。決めておいて。
あります。
はい。
こうやって押したら。うん、
こっちが行
く見たらオレンジ色みた
いすごい面白いこっちだとあれだから動いた方がいいから。いやでも建物やからな、うん、窓がこっちやから、うん、こうか、
はい、
そういうこと
ですね。
そういう
なん
か、
そうです
ね、建物自体のその外観とか、はい、あのもうこういう名詞を言っちゃうと、なんとか監督ビルというのがあって、1907年に作られたその何十メートルのあれなんですって、うん、そのガラスでできている、ガラスでできているからあの夜空があの見やすくなっているとかっていうのが最初にさらっと言うと、うん、あの流れ星が来た時にあのお客さんによっては、あれなんでそのエレベーターの近くで外が見えるようなところがあるの、うん、
なるほどね、引っかかりがなくなるってことですね、うん、最初に入れておくと。
でもそういうのはなんかいろいろ話
します。いや確かに、いやもうちょっと全部聞いてほしいっすわ。
オカルト詳しいっていうのもすごく魅力だなと思いましたね、はい、他のオカルトの話、
はい、
なんかありますかね、聞きたくなっちゃいますよ。
あ、なるほど。
そんだけニュートを読み込んでる人が、うん、今やっぱ台湾行ったネタにつながったけど、はい、オカルトだけでなんかもっといっぱい、
ちょっとじゃあもう一個いいですか。
行きましょうか。
いや行きましょう。
僕 UFO 見たことあるんですよ。ニュートンっていう科学雑誌読むぐらい科学ファンなんですけども、だからオカルトとか全く信じないんですよ。幽霊じゃないです。科学的には幽霊じゃないです。僕はね、27歳。あれ？
あれ？
み？
あ、今のライブやって
る。あ、ライブやって
る。
あ、
え？見える人はちょっと。どうぞ。あれ家の人はこっちです。
どうだってか、どうだろうな。
あなたのね、シークレットオーケストラって伊藤美穂さんですね。今日は送迎の方はね、ご存知だと思うんですけど、ちょっとね、女子高生役をやっていただいて、道案内をしていただいて、
もっと女子高生
それでタイツで入ってたんですけど、すごいもう出した瞬間に、ニコタこれでいいですかって短いですよね。いや、その後で、タイツ脱ぎますよとか言って
。いや、
それは
引っ張ってお願いしますよ。
ここでしたから
ね。そうですよ。
そうですよ。
マルコミオさんってなんか露出の癖があるんです
よ。ないでしょ。
いや、これ何回か話してるけど、実感生活で、モッチさんに、よりも実は歴史が長いん
です。そうですよね。
実際生活はまあ今18巻までやってますけど、ベストも含めてもやってますけど、3から出てるのが伊藤です。で、持ってたのは5回。
そうですね。
5回の連続出場だから一番回数を持ってたんじゃないです
か。そうそうそうそう。私は途中ね、お休みさせていただいた時。
だから3ですよね。なんか、
4かな。4
か。笹塚のね、なんか地下の劇場でやってた時に、楽屋っていうものが存在しなかったんですね。で、舞台の本当に横に暗幕って布をバーンと張って、
はい、
そこで演者が着替えてくる、うん、つまりもうなんかあんまりドタドタできないし、うん、明かりをつけると漏れるし、
漏れちゃう、
うん、でも全然身動きが取れない時に、二郎さんが、
はい、
着替えをしくじってしまったらしいんですよ、
うん、
でその学生服に着替えるっていうので、なんか順番をしくじって、うん、結構なんかガチャガチャしてるのをなんかネタ入りながら思ってたの、あれ、
はい、
で出てきたら、まあ、普通の格好したから、あ、よかった、間に合ったんだと思って、
はい、
その回のエンディングでこう並んで、どうもありがとうございました、なんとかですし、美穂さんが、うん、スカート履いてね、ありがとうございました、実は今着替えを失敗して、私これ下パンツ履いてないんですけど。
言うな、言わなくていいでしょ、美穂さん。
それ何で、スカートの下は何もない。ちょっと
ノーパンでずっとや
ってたんですよ。
しかもセーラー服のね、なんかセーラー服で
かんなかったよ。
どうにもできないからもう全部全部できない。どうにもできない
バリドライ転がったりしてたんですよ。
だから拍手で、ああ言わなくてもいいでしょ、エンディングで。
いや、あれは当たりましたね。もうその仕事、体勢低くなった男性いました
ね。そうだね。
夏と冬に飲み会をずっとやってるんですよ。もう10年ぐらいでやってるんですよ。でいつも私幹事でやるんですけど、この間たまたまどうしても私にちょっと法事とかなんかあって、どうしても私行けなくて、幹事が行けなくてすいませんって言って、みんなだけでやってもらったら、で予約だけしてたんですよ、お店の。その私が行けなかった時に限って、なんかお店のね、店員さんの態度がすごい悪かった でしかも、この会費いくらですって言った、金額がちょっと間違ってて、私が、なんか税込み、税抜きじゃなくて税込、あ、税金額3908円ですってなのに、はい、いやそれ税抜きの金額だったらしくて、はい、実際はもうちょっと、かかりましたって言って、その広告のメール来たんです、うん、でなんかちょっと若干少し攻める感じの
高かったよ、俺らが。ずっとなんか年に2回に来てたのに数百円の誤差を攻められる。
悪くて何人か切れましたっつって、
相
当悪かったんだと思って、でも、そんなに何人か切れるってよっぽどじゃないですか、私あんまり店員さん態度悪くてもあんま怒ったこともないんですけど、みんなそんなに怒るもんなのかなって。
質問なるほど、
ミホさんがいなかったから店員さんが怒ったのかな、
いかがですか、ミホさん。
これが、まあ、敬語2人だった場合ですね、ちょっと違う話あります。
いや今の話質問したらね、美穂さんがいなかったからですが、美穂さんがもしかして店員さんが好きだったからいないことに怒ったんだとか。
でもこの雑談レベルで美穂さんとも始まる時も、
そうあります、
あります、本当何の笑いが別に、ね、入れようと思ってなくても、から膨らんでいくし、
前にね、やっぱり友達と飲みに行った時に、あの部屋がすっごい寒かったんですよ、のビール飲んでるのすごい寒くて、もう直撃してたから、店員さんちょっと下げてください、あ、下げてか、ちょっと やめてくださいって言ったら、すごいその店員さんがこうめっちゃなんか、はいっつって、はいって言って、で下げた後に下げましたっつって、
いちいち言いました、
下げましたっていうか、なんか直しましたみたいな、なんか言って、その時も私別にそんなに友達はちょっと怒ってたんですけど、平気だった。
いや、鈍感なだ
け。それ、どうしてるんですか、みんな。
態度の悪い人に対しては。
それはみんなどういうふうに対応してるんですか。
俺はあんまりでも怒らないですね。いや、こんなのことで何言ってたって話なんです
か。いや、でも、インコさんはやっぱり、
こ
う、
怒り、
そういう怒りはあんまりないですね。
ないですね。
そのまま怒んない人だと思う、本当に。
あんまりないです。なんかやっぱり本当に、まあ、無礼っていうか、あけぼろ橋っていう四谷の近くの中華屋で未だに覚えてるのは、中華屋じゃない居酒屋で覚えてるのは、バイトの女の子が箸を投げてくるっていう。長いテーブルで、ね、あの8人座ってる時にこう行くじゃないですか、違う、こうやって投げてく
る、あちらのお客様からですのやつ。
いや滑らすじゃ止まらないよ、本当に投げてくるのよ箸。
そうでしょ、
しかもモレットチェーンをつけてるわけよその女の子は、はい、で、なんかそのすげえプリプリしながら動いてるから、もうこんなのそれウォレットチェーンが恐竜の尻尾みたいなのがパーンなるもう、それ何回か当たりそうになるっていう、もうそれでも、その時はおい、尻尾踏んだとか言わないの。
違う意味になりますから。
ではやっぱりそういうなんか怒りはもうないです。
うん、
逆にその事情が あるかもしれないなと途中思う。
自信ないでしょ。
すごい忙しいのかなとか、
はい、
今日なんか嫌なことあったのかな、この人とかって。
それでも嫌なことあってもこっちに当たるなよっていう気持ちは
本当
に。
まあ、ね、まあ、そうなんですけどね。
俺はなんか割と存在に動いてるぐらいが好きなんですよ。前も言ったじゃないですか、その、うん、好きなのは中華料理屋さんで、うん、あのお客さんのテーブルでまかないを食い出す店が好きなんです。
あー、いいですね。
あー、わかります、わかります。
それはもう逆に言うと、もうそれぐらいね、もう対等ぐらいでいいんですよ、お客さんの、もう、あの従業員は。うん、なんか逆にそっちがうまそうな時あるじゃないですか、ヤンゴリの。
そうですね。
もう
従業員も食べるほど美味しいんだ
ってい うね。そうそうそうそう。はい、なんかよく行くその、揚げ物の中華屋さんとか、そこのまかないの店なんですけど、うん、ああ、なんかご飯の上になんか スイカをなんか刺してガーンと刺して、それで一緒に食ってるぐらいの、
そう、
そう、なんかそんななんか豪快なのと楽しくなっちゃって、うん、もう俺にもくれよとかって言いたくなる。あとペットボトルに、空のペットボトルに生ビールを注いで飲み出すっていう、補充して、で一応気使うんだよ、そこ の, あの兄ちゃんなんだけど。ペットボトルにこう舐める注いで外に出んな。そしたら空になってる。
ここで飲んでも見たんだろ。そこで飲んだから。お前が飲んだんだ。
でも店のグラスとか使わないってところになんか味があるな。あ、まあ、俺はそういう店好き。
あ、いいです。なんかすごく丁寧で、ちょっとなんか小粋な一言 言われる店とかあるじゃないですか。
あ、ありますあります。
ね、なんかちょっとね、
一言添えるみたいな。
うん、はなんかちょっと逆にあのいいですと思う。
そうそうそうそう、なんかもう今ここでなんか人笑い欲しいですよねみたいな。
そうそうそうって感じで、うん、ちょっと大丈夫ですと思
う。結構最近ほらインスタ映えとかさ、うんうん、みたいなワードってまあ本当去年の2ヶ月に流行って、うん、ただもうそのインスタ映えって言葉を持ってくる人が言い出すようになるとおしまいなわけですよ。うんうん、なんか単純バースデーパーティーですほらインスタ映えどうぞ今みたいな。
ああ、そう、そんな生々しいね。
そのタイミングだよ。
私これでやっぱりそういうチキンのこう丸ごとチキンでそれを持ってきて友達と2人で行ったんですけど、こうだだどうぞって言ってでそれ切り取ってくれるんですよ。これ全部頼んだわけじゃなくて見せて切り取ってでこうやって置いてちょっとこう待ってて、なんで待ってるんだろうと思って、あ、え、取らないんですか。
ああ、そう、この丸ごとのね、
そうそうそうそう、
丸ごとチキンを
食べるところをその切った人が見たりとか、
あのこの写真撮って
写真を撮らないんですか、
写真撮らないんですかっていうか、なんかあげるでしょどうせみたいな、
写真撮るんでしょ、これ熱いですね。
あっちも俺はなんか SNS 上げてくれるからあの宣伝になるから、基本的にもうなんかもう やったみたいな感じ
で、うん、そうですね、
あの中華サボエイト、はい、もうあの北京ダック頼んだらガーって運んできて、うん、その場で切ってくれてお皿に盛り付けて渡すじゃないですか、うん、あれも別に厨房でやってって思いません、なんか。あれもそういうことなんですか。そうですね、
そうやっぱり、しかもそのなんか生感があるじゃないですか。もうライスで今切りたてですよ。
これチルドに入ったわけじゃないですよみたいな。
池袋にね、その羊の肉焼いて食べさせるみたいなんですよ、その、うんうん、そういう丸ごと焼きみたいなね。
はい、
そこは肉の塊持ってくるじゃないですか。うん、ね、ドーンっつって写真撮ってくださいっつって撮るでしょ。もうでこの肉使いませんけどね
って。何やねん。どういうことや。
あれびっくりした本当。
その店員さん撮りたいですよ、ね。
そう。写真用の丸ごと肉を持ってくるのそう。他はなんか奥からちゃんと切ったやつ持ってくるの。と思って。池袋にありますよ。
サンドクッキングみたいな。
もう。そうそう、出来上がったのかわかんない
。何やねん。
そう、嘘だろうと思った本当に。ひたすら単調な味。
そんなに
そう、唐辛子パウダーをつけて、あとチャンスマハっていう食べ物知ってます
か。チャンスマハ、
あ、
モンゴル料理で、ね、はい、チャンスマハっていうのがあって、それはあの羊の塩煮、
塩煮、
もうね、モンゴル料理ってね、もうそれがメインであり、もう誤解を恐れずに言うとそれしかない。
いや、そんな誤解ないでしょ。
本当に
いろいろありますよ。
いや、もう本当に骨付きのチャンスマハが出てきてナイフを落とすって言って、もう殺人鬼が使うようなハンティングラウンドされて、ボゾッと言われる。
いや本当だぞ本当に。
モンゴルの民族衣装みたいな、本当にひいちゃんが、おお、ボゾッとかって。で、もうちゃんとこうやって持たせてくるんですよ。
いや、必ず騙されるや
つ。ね、私の国では、この場を支配する人が肉を切り分ける。だから今あなたにお願いしたよ。それはなんかさ、俺 それと何もそこ話せない店の話とか
飲食店に、
はい、飲食店本当に
あるんです。でもね、稽古場でもやっぱインコさん喋ってて飲食の話よく出ますよね。
すごいね、ね、すぐ稽古入ってほしいのにね。
寝てるじゃないですか。持ってたら寝てるか。暮らしのワイヤーでやってる
から。爪切ってるからね。
そう。
すごい爪切ってる。
家ではね、爪切っちゃダメなんですよ。
なんでよ。
やっぱ飛んじゃうんでね。
何の前触れもなくインコさんってなんかお団子くれたりとか、
ああそうです
ね、はい、今日はいきなりなんかこんな甘いものあります
か、
は
い、ネタ書いてくるの遅れたのかなと思っちゃう。これ許して、お話よりケーキの方がいいよ。
そういう時も確かにある。そう、一回おかしでたコマさんって、実はあんまり進んでないんですよ。
まあ、いやいや、
一回コンビ組んだ時あったよね。
ありました、ありました。
当時の相方が、
ケージポリマンのヨシキさんっていう方が、約束で13歳から次、稽古日が決まってるから、インコさんがネタを1本変えてくる、ヨシキさん、相方のヨシキさんが1本変えてくるって約束なっていうのを前の稽古でやってて、次の稽古に来る時には、まあ、2人とも1本ずつ持ってくるだろうってみんな思ってたんですよ。でまずインコさんが来て、あ、これ帰ってきました、あ、ありがとうございますって呼んで、ヨシキさんがまだ来てないんですよ。だなるほど、分かりました、やりましょう、これ、って言って、ヨシキさんが遅れてきたんですよね。こんな感じになって、もう何も言わず、ドサンと座って、で、カバン開けて、ペラ1枚、ファッて出して、え、みんなの分吸ってきてないの？え、1枚？と思って、そしたら、診断書。はって、なんすか診断書って。いや、この前さ、なんか絡まれてさ、なんか喧嘩してるのを止めたかなんかで、絡めて止めに入ったら、そいつに首絞められて、でムチ打ちになって、病院行って、で、その診断書、だからネタ書いてこれなかった。何これ、いる？別に診断書なくても、信じるよ。書いてこれないって言えば。
そう、あれは面白いよね。
証拠。お前ら黙っときだから、みたいな。
なんか、紙つながりで来るからさ、台本かと思いきや、ベラ一枚の診断書ってのが、予想を裏切るわけないですよ。
ピンコさんが最初にね、ネタを配ってるっていうか、振りになっちゃってね。
せめて人数分コンビしてこいよ。
診断書ね。診断書、診断書、診断書、みんな読んどいて。診断書ネタのかな。
あれはちょっと青ざめた。
いやいや、びっくりしました。
なんか何て言っていいのかって感じ、一瞬止まりましたよね、みんなね。
強制的な締め切りがないと人間書かないと、まあ、時々あるけどね。
大変だったとか言っちゃ
う。そう、思わずだから、やっぱり診断書の力はすごくて、ただ単に書いてきませんでしたって、お前約束しただろうってなるけど、診断書って言うと、大丈夫だったから。あれが悔しい。
悔しいですよね。
悔しいけど効果的だったんですよ。
なんかやっぱり、ね、男性コースもそうです。他のところとかに出た時とかも、こうやっぱりこう台本が、できてないと、やっぱ書いてくる方って、そのいろんなパターンの人がいて、はい、本当ごめんなさい、ちょっとまだできてなくてとか、はい、いうふうに言う方もいれば、はい、すごいもう明らかに不機嫌な感じで。
それ嫌ですよね。逆に怒らせないなっていう。
書けてないのに、なんかすごい怒ってるみたいな。
怒ってるからこっちも文句言わせない。
先に怒ることによって、場をなんかそう何とかしようとしてます。それ結構待ち合わせでもありますもんね。
なぜか
遅れてきた人に限ってはちょっと不機嫌になってる。
電車がよとか言いながらね。
そうだとかって言った
ら、そうだな。
俺も結構自覚的にそういうのあったの。なんか実弾生活の打ち上げって、はい、もう2年ぐらい前まで僕、本当に。すげえ機嫌悪かったんですよ。
ありましたね。打ち上げってね、今までね、1週間ぐらい公演した、言うたら100円のね、実弾メンバー、そうですよ。だから主催の人たち、主催が、皆様ありがとうございます、出てくれてっていうね、場でもありますよね。で、今までみんな頑張ったねっていう。で、インコさんはね、いろいろな書類
があって、物をね、稽古場に置きに行ったりして、絶対打ち上げからね、1時間近く遅れてくるんですよ。
で、みんな、楽しかったな、あの時もあんなこと言うてな、みたいな飲んでるんですよ。インコさんが届いてガーッと言って、嫌なんだよな、こういう選手が打ち上げ。
いきなりね、
もう終わっちゃうのは嫌なんだよな。始まりって絶対終わるからな。
もう寂しいんですよ、なんか寂しくなっちゃって。
なんで怒ってんの。
そうですよね。
でもなんかね、急になくなった、それが。
ああ、最近ないですよね。
最近だから、やっと終わったわっていう。
やっと終わった。
いや、そっちやった。ダメよ、それはそれで。ダメですよ。
そんなことない。そんなことないけど、本当にそれはもうなんか一回、本当に反省して、もっと打ち上げ 上げるのあれを変えようと思って、ムード
ムード
ムードを変えよう
普通にね、乾杯って楽しくこう
そうならいいんですけど、ね、なんだろうね、なんか
でも寂しさみたいなのすごい強いんですよね、
さが勝っちゃって
寂しさがね、
うん、それをちょっと周りの人に当たっちゃうっていうか ね、 うね
あと最近はほらちゃんとその次は何月ってもう決めてからやってるの、
うん、次は見えてるから、は
い、割とバータン的で、まあ、年に2回やろうっていう感じになって打ち上げ終わった1週間後ぐらいにじゃあこの時期ぐらいにしようかみたいな考え方になって、うん、だから実はその9月は何日とか決まってるんですよ、うん、なんか次の実弾はデュエルはね4月だけどとかっていう、うんうん、それはもう演劇のあれでもうだって2年先ぐらいまで動くってことは当たり前なんですよとか言われて、うん、ああそうかと思ってじゃあここ1年2年ぐらいまでは何かやっとくかみたいなことを最近なんか思います、
ね、ああだから別にもう次が見えてるから
寂しさみ
た
い
な、だからもう人狼とか始まったらもう小山里は絶対呼ばないぞとか思絶対呼ばないぞ
いや、いいじゃないですか、読んであげ
た。そう、毎回来るけどね、
読んであの、おはようウィークさんの打ち上げの時とかは
全然そんなことない。
そんな感じなん
ですか、ね、人見てんじゃねえか、こっちが反抗でき
ないと思う。穏やか、穏やか、穏やか、穏
やか。おはようウィークさんの打ち上げって、実はでも、あんまり人がいない。まあ、もちろん演者が僕一人だ
もん。ああ、そうか、そう
です。僕、梅田さんと、あと、照明さん、音響さんって言って、意外と次の仕事があるから、結構10人以下とかありますよね。あんまり飲む人がいなくて、
あ、そうなんですか。古田さんは飲まれない。
いや、多少なんですけど、うん、やっぱりインコさんと二人っきりでその稽古場で喋りすぎてるのもあって、うん、まあ打ち上げだからって言ってあなたに喋ることって、
そんなにない。
そんなにない。
いや、言い方よ。
確かに終わって終わって。本当良かったですね、はい。これでもう落ちですもんね。
まあそうかそうですよね。
これ以上ないですよ。ピークここですもん。
舞台がもう片付け終わって、はい、あの時が一番こうグッとくる。はい、はい、あんたらあの時に缶ビール一本ずつ飲んで帰っていいぐらいですよ。
なるほど。
あとはもう壮大なスタッフロールみたいなもんですよ。居酒屋の2時間を。
なんで話聞いてるんです
か。そうだ、ラジオ の、 レギュラーコーナーやってなかった。
あ、そうですよ。
この際はやります
よ。
はい、あ、スマホか。スマホにした方がいいかな。なんかね、お便りが来てるんですよ。ちょっと持ってください。
あ、すごい、はい、
そうだ、ラジオ実際ですよ。
そうですよ。
何のね、ために、
はい、
せっかくの
ラジオ
実際
生活もね、もう撮ってますので、ね、はい、撮ってますし、そうなんですね、はい、この後、夕方から流すと思うんでね。
今日のお題ってもう
決まってて、ね、それの投稿とかコメントもちょっと何してんの？それこそ向こうで飲んでこいよ。なんなん？
これも私のクレバーの作戦でね、本当はお茶が飲みたかったんですよ。思い出した
スマホじゃなくて、
そう、カッコつけて、これを持ってきた。まあ、本当はその LINE でね、はい、構成作家するんから来ておりますので、
はい、
はい、ちょっと読ませていただきます。
お願いします。
今回のトークテーマは何だったかというと、うん、先週発表したんですけど、今年こそ〇〇からの卒業
ですね。
そう
で
したね。はい。うん、で、山口正さん。
まあ、皆さん知ってるんですね。山口
正さん。なんか、そう、金田伊吹さんという女優さんのことが大好き。
そのコメントばっかりね。
山口正さん、卒業、今年こそ金田伊吹さんの卒業はしません。なんだよ、お前。卒業はしませんが、たまに俺何やってんだろうって賞金を取ることが
ある。いやいや、まあいいんですよ。
夢中なので、でもそういう気持ちも あったんです
ね。あ、そう。卒業してみようかって思ったのかもしれない。うん、いやいやいや、
もう俺何やってんだろう。若い子をかけて。
いやいや、そんな良心的なファンなんですか。
いや、そうですよ。なんかいいんですよ、全然。
別にそんなね、なんかもうじっとりさ、してないからさ。
そうですよ。
確かになんかファンっていうのがね、なんかその、うん、追っかけすぎてるのもどうなのかなと思って思うのかな、若い子もね、うん、ただなんかその好きなアイドルとかってさ、卒業と同時にさ、いっぺんになんか冷めて、なんかぶっ倒れそうになる人とかもいるじゃない
ですか。あれ難しいですよね、うん、例えば卒業して、例えば結婚、恋愛とか恋愛発覚したらファンを辞めちゃうっていうね、うん、だから金田伊吹が誰かと結婚してもファンは辞めないのほしい、
う
ん、
そうですね。何の絵も浮かばない相手が。あんた結婚する。
そうですね。
今のところ浮かばない。
さん、丸丸から卒業。
ありがとうございます。
人生の命題として、大きいですね、思い込みから卒業したい。
思い込みから。
あの人はこう思ってるのかも、なんてナーバスになってどんどん閉鎖的になってしまう。人との関係以外に作品を作るときも思い込みで書くことをせずにちゃんと資料を見るのが大事だそうです。ああ、なるほどね。確かになんか。
思い込みからの卒業。
服のボタンの位置とかね、つい間違えてたりするとかってあるんですよ。
はい。
なんとなく、そう、あの、これ作品、うん。作品を作るときも思い込みで書くことをせず、
ちゃん
と
資料を見るのが大事
です
。
もうそれもあるんですよ。確かにね。思い込みってね、こうだからって、思い込みイコール期待でもあるじゃないですか。こうなってほしいが強すぎると、勝手に裏切られた気持ちになると思うん
ですよ。いや、そうですね。あんま希望しすぎると、絶望が待ってるみたいなことですよね。
なんか、願いは強ければ届くとかってよくあるけど、それもなんか俺は毎回紙一重だと思ってて、あったらいいなぐらいで済ませた方が逆に健康的なんじゃないかな。
そうですね。
あるじゃないですか。
へこみすぎてもね、
うん、なりますから。そこはね、まあでもバランスバランスっても、なんかこの手の、この手のって別にさ、青美さんが売るんじゃなくて、こういう形、この手のって俺の答え方なんだけど、バランスってもうオールマイティだからさ、はい、いいこともあれば悪いこともあるで、全部済まされるじゃないですか。
まあそうですね。
今本当に俺、何も言ってないのに等しかった
です。何だって言って
ください。はい、であとはね、質問箱といって、匿名で届いてるのが
あります。はい、ありますね。
今年こそ丸丸からの卒業。
はい。
高慢で体から離れてくれない、この体脂肪からぜひ卒業させる。
ああ、体脂肪から
ですね。ライフアップも卒業症状もいりませんので、裏口卒業でもいいです。逆にどうしたら卒業できますか、体脂肪。でもあれでしょ、この美穂さんってジムで。
そうです、私教えてくださいよ。
大事なんですよ。もう。
どうで、美穂さんって太ってた時期はないでしょ。
そんなにはないですね。でもここがパンパンになってた時はありましたけど、やっぱ若い時とかパンパン
って。あ、いや、若い時はみんなパンパン
だった。そういう感じですけど、そうですね。でももう、
あ、体質でしょ。
体質もあるんですかね。でも、もうとにかく、
運
運もある
。運じゃなくて。運動ですよ。本当にやっぱ動かないと。
あ、そうです、
ね。絶対やっぱ動かない
と。クロスフィットはどうですか。
クロスフィットね。二度とやんないやつある。いや、あれがでも続けられれば、あれはもう 100% 痩せる。痩せるっていうか、その体重は増えるかもしれないけど、筋肉で。だけど、それ薬無理はなると思います。でもクロスフィットは続
けられない。最近こういうのやってますよ、なんか。
何ですか？え？
こういうやつ。
何してるんですか？やめた方がいいですか？何やってるんですか？
歌いながらこうやってなんかやると。
それなんか NHK であれ30秒ぐらいあるの？アニメみたいな。
ボケないって言ってたんだけ
ど。まだ大丈夫でしょ？
最近それやってますみたいな。
俺はこの間舞台に立った時に、
はい、
そのなんかアップ
っていう、ウォーミングアップってこと
ですね。そうそうそう、なんかその場でもも上げとかしたりとか、それでエアロビクスみたいなこともやりました、ね。曲が4分の曲が流れてる間、ずっとなんかジャンプ。
うわ、大変ですね。
ジャンプして、そのなんか手と一緒に、次は開いて閉じてをやったり、左右にこうやってやったりとか、それをもう4分 の, そのディスコミュージックみたいにかかる間、ずっとこう手首を飛んでるっていう。
遅刻じゃないですか。
でもまだ曲が
古田さんとかもやられるんですか。
やってないです。
いや、そうですよね、
はい、
あれいらないですよね。
いらないです
あれいらないです。あれやった後で自分 の, そのセリフを言う稽古が1時間後とかありますもんね。
あれ、あ、それで1回その40分ウォーミングアップして15分休んで、だから本当に1時間後に稽古が始まるわけです、
うん。
でもなんかその俺も最初はいや、これいるなんて思ってたけど、なんか必要になってくるのも分かる。やっぱりアクションの舞台だったから、その時は俺はそんな動かなかったけど、やっぱりそのね、アップ、準備運動的なものは必要だし、あとなんかその演出家の方は、程よくちょっと疲れが出てる方が、その芝居のリアルさが増しますよ。例えば、なんか戦場でくさびれ果てたやつらとかっていうのがいっぱいいる舞台だったから、だからちょっと体を動かして、軽く息上がってる時ぐらいから始めてみるのもどうかなっていうのもありましたとか言ってます。
それはすごくわかります。なんか、
そうです、
はい、なんか疲れててちょっと無意識に演技している時の方が魅力的に見えたりすることでやっぱりあるんですよ。なんか、
いや、そうしたら疲れ切ってる兵士を出したらいい。
リアルじゃないですか、一番。
そいつの演技力じゃなくなるじゃないですか。
ね、そこって本当そうなんだね。なんかまんまを持ってくることってその役者としてその上に行かなきゃいけない。でも一回そのまんまの状態からスタートして、役者だったらもう一個その上に行くんだよってことを多分言ってるんだと思うね、俺は。だけどもうやめたからね、もう全部アップはしてない。で、あとは、祝ラジダン公開収録いきなりなんですが、
はい、
あ、これテーマに関係ないけど、お便りとして、
は
身近な東京会場へ行けないので、ご東京の方なんですね、うん、今回のような収録を録音で有料配信はしていただけないでしょうか、うん、ラジオ実談生活の有料版ももっと増えてほしいと思ってます。あ、なるほどね。いやでも全然それでもね、通常設定すればいいわけですから、うん、まあ、それはあのラジオネット東京さんの方でやるんですけど、
はい、
うん、あとは毎回ね、この、ね、普通に喋ってるところで、まあ、今日だってね、あの料金があるわけだから、うん、なんかそのこういうライブの収録版っていうのは、なんかあの金額があってもいいのかもしれないなと思う、うんうん、
そうですね、うん、まあ、当初はね、最初の30分は無料、うん、で残りの30分は有料っていう形で、
はい、やって
ます けど、今後も多分そういう形になっていくと思いますけど、
ね、放送作家からこれは必ず読んでくださいって今正しがけ来てましたね。
それは読まなくていいです、はい、その放送作家のコメントは勝手に読めばいいんですよ、
はい、これは今必ず読んでくださいって今、はい、そういう、まあ、そういうコーナーがありましたよ
という、あ、そういうことになりますね、うん、はい、
まあ、引き続き、まあ、あのトークテーマ募集してますんで、
そうですね、
はい、本当に今ね、あの言った方がよかったんだけどないから、ね、
うん、
まあ、やめましょう遠くてももうない。
もうない。もうない。
なんか今いらっしゃるお客様からとか、なんか何々からの卒業、とっても関係なくてもいいです
けど、
う
ん、何か。
それは、あ、そうだ、やろうと思ってたけど、あの出し忘れた。本当は会場時間中にお便りを募集しようと思ってたんですよね。うん、はい、マジ忘れてた。
この顔。
じゃあ、あの質問箱に皆さん携帯でなんかここで手を挙げるのはあれじゃないですか。
確かに。
もう1分以内でなんかちょっと見つころってなんかコメント読んでそれ答えるみたいな。質問箱って設定すぐできるんですかね。
いや、なんか一応作ってはいたもん。
大丈夫なのかな。
手を挙げても大丈夫ですっていう方。
はい。
そう、これじゃあツアーのレギュラー、あれか、これどんな。それ送らなしもですって言ってないですよ。
でも、さっきの空港のチケットとか、
ああ、
なんか、
そうか、あれ、
はい、もちろん。
あと、あれも、あ、そう、これ言いたかったの、これさ、あ、顔認証なんだけど、この帽子かぶってると認証しねえの。
帽子かぶって認証できるような設定もしといて。
あ、違う、このメガネが違うんだよ。
メガネ？
そう、あのね、普段使ってるメガネじゃないやつだと、ダメなんですよ、これ。
なんか結構めっちゃ細かいんですね、そんなメガネが違うだけで。
今行きます。ちょっと、今ツイートをするわ。質問箱です。
ちょっとコメントしない方も、一応携帯出して、指定の方が、ちょっと。
そうそう、あの人って
言われ一人だけしか触ってる方、あの人だってなっちゃう。
何でしたっけ？レギュラーコーナーで？何でしたっけ？
なんかその、レギュラーコーナー？
あの、ツアーの話のとこです
ね。はい。
その話を今、ラジオさんからしていただいた
ほうがいいですね。そう、実はそのね、ツアーレギュラーコーナーを、そう、ツアーやるんで、7カ所ぐらい回るんで、
はいはい、
あのインコのチキンカツというコーナーをやろ
うと。何カ所ですか、
はい、
各会場で。
そう、各会場で、はい、
チキンカツ、
はい、チキンカツ、はい。だから私にちょっとカツを入れてほしい出来事や、私のテンションが まさに上がる。はい、話とか
怒りで上がる、
まあ、怒りで上がる話、う
ん、なんかこれに対してこの人に対して怒ってほしいことをインコさんにリクエストするっていう、
どうですかね、うん、ジジイさんでもいいし何でもいいし、でそれを会場で見まして、まあ、テンションが上がらなかったらそのお惣菜は捨てます。うまいことするのがチキンカツが上がるように頑張りましょうって
感じ。いや、もう単語でもいいんですもんね。
そうです、そうです、
何でも
ハーチューと
ハーチューでも
皆様がちょっとこれは違うんちゃうかとか怒りが覚えてる単語でもいいから入れていただくと、
うん、
インコさんがそれを見繕って、うん、チキンカツっていうかカツを入れてくれる。
そうですね、
カツは入れる。じゃあもういけますか。
はい、今ライブ中のレギュラーコーナーで、インコのチキンカツと
チキンカツ、はい、
それをこれを本当はこのライブ始まってすぐ
会場中
に、会場中に
しっかり忘れてたんですよ。だからもうなんか動画がかくついたから悪いんですよ。
本当はあそこで話すつもりだったん
で。ああ、そうなんですね。
ヒコさん、時々本当にポンって抜ける、
抜けますね。
今ツイートしました。
はい、
僕のツイッターに。
あ、じゃあ皆さんそのツイッターで返信、質問箱ではなくてですか。
質問箱です。
あ、じゃあ質問箱、これ匿名なんで。
僕の質問箱が今立ち上がりましたんで。それで僕が見れたんです。
はい、じゃあその質問箱の方に自分がカツを入れて欲しいやつ、うん、家族のことでもいいですし、
ね、そうですね、
身内のことでもいいですし、もっと広いね、
世界的なことで
テロとか ね、うん、でもいいですし、
うん、でその届いた質問を、
はい、
どこで見んのかな。
送りっぱなしになっちゃったので、
送りっぱなし、
あ、
速、
はい、
うん、遅延についてっていう。
遅延、電車の遅延でしょうかね。
遅延ね。これ一回、あの、おはようインコさんで一回怒りませんでした、インコさん。遅延。
遅延
朝の。
えって。忘れて
るよ。いや、でも、喋りすっきりした。
えって。初めて聞いた気が
する。遅延で怒ってるサラリーマンを怒ったことありませんか。
あ、そうそうそうそう。
はい。
もう、なんか40秒遅れてどうなってんだみたいなことを、40秒。お前アイアンマンかみたいな。どんだけエグゼクティブなんだよお。おお、すげえ思ってない。まあ、みっともないなと思って40分
だけど。そこまで遅延に対して切れるっていうか、カツを入れることはあんまない。
そうですね。なんかね、メキシコのバスは1日遅れが普通みたいな。なんでなんですか。普通じゃねえよ、あんなもん。
まあ、メキシコならでは
なんですけど。でもなんかその日本の電車がなんか。1本遅れて誠に申し訳ございませんが、もう別にいいのかな
って。いや、そうですよ、ね。
もっと応用に構えろと思って。で、なんで応用に構えるためにはどうしたらいいかって言ったら、やっぱり各その会社が変わるわけでしょ。まあ、電車遅れたらしょうがないな。で、済ませればいいのに。まあ、これもよくツイッターで言われるけど、だから自分で大変な思いをしてきたから、なんか他の人にも大変な思いを、してもらいたいっていうふうに、わずかでも思うことは、もう何の得にもならない。
まあそうですね、う
ん、で人間誰しもあるんですよ、うん、どんなことだっても昔は大変だったから、
うん
うん、でまあその大変さも楽しい一つでもあったから、うん、寂しいなんて便利になって寂しいなってなるけど、うんうん、いやそれはでも本当になんかやっぱり意識的に止めていかないと、
うんうん、そうですね、
なんかね、うん、まあなんか昔に戻りたいのかって話じゃないですか、
うん
う
ん、
もう馬車に乗れよみたいな話になっちゃうから、もう自動運転を進めていかなきゃいけない世の中でね。
そうですね。
あ、そうそうそう。だからそこはね、なんかいつも思うな。なんか苦労を引き継がないよね。だからあの柔道物語っていうのが好きな漫画があるんです
けど、ね、
うん、小林誠先生っていうのが、それで主人公がすげえしごかれるわけ、部活に入ったら、うん、もう、
はい、
なんかウサギ跳びとかギャーとか言われて、それでくっそーくっそーと思って、で自分が2年になったら同じことするわけよ。それでふっと気づくわけ、やりすぎたーって、新人がいなくなっちゃって、それで青い顔になって後輩に、おい、お前の代だともうやめろよって言ったら、後輩がお断りしますって
。そうですよね、自分がやられたら怒りを後輩にね、次の後輩に。
あれはギャグの中でもすごい本質捉えてるし、
うんうん、
だからこそやめなきゃいけないことだなっていうのは、
そう
ですね、うん、もうあれで笑うぐらいで済ませたいなって。本当に止まんないもんね、そういうね、うん、負の連鎖ですよ、それは。もう、あ、結構来てるもん、
ね、ありがとうございます。
あと時間的に多分ね、ツアーのこの、
そうですね、ツアーの詳細を、
ね、
はい、
戻ろうと思います。1つ
あと1個ぐらい、
1個ぐらい、
はい、あ、ちょっとね、結構来てる、これ。
いや、ありがとうございます。
これはね、結構ちょっと、他のツアー会場でもやったりなんだりします。上沼恵美子、
上沼恵美子にカツを入れたい。あの人がカツを入れたい。
強敵。
芸能人生終わりですよ。
ね、耳にちゃった。
スマホでよくある下方向にスライドして出てくる広告について、
あ、
これは腹立つね。
これは腹立ちますね。
あの片手でこう、ね、触っててさ、もういつの間にかもうこの続き、このニュースの続きはあって押したらさ、2人の出会いお見合いサイトみたいな。え
なんでしょうね、
思わず押しちゃうやつ。
あとツイッターでも最近広告も多くないですか、
うん、
だから全部僕ブロックしていってるんですよ。
プロモーションね。
でもう500ぐらいブロックしてるんですよ。そしたらもう日本の企業なくなって英語のもうないですから最近は。
そう
これ
なんかツイッターって赤字だからすっごい、
うんう
ん、だからもう本当にもうがむしゃらに広告入れなきゃいけないんです
よ。まあしゃあないでしょう
けどね。よくなんかツイッターのヘビーユーザーはなんかもうお金払いたいから有料プランを作ってくれみたいなこと言うけど、
うん
う
ん、
どうなんでしょうね、それは。でも本当にあの広告ね、
うん、
特にこうフリックして広告もくっついてるじゃん、うん、
いや押せない邪魔
最近だよ、左右から来るやつもんですよ。左右から開いた瞬間にカーンって迫ってシャッター演出みたいになるのよ。お見合いお見合い
お見合いの CM がよ
かった。
いやいや、そんなの。でもあれってほら、ね、自分に合った もちゃんとやってたら、まあ踏まずに済むわけじゃないですか。あれもうついで授業だ。間違えてクリックして、それでなんかあれにつながるってさ、それで1000人のうちに1人でも、ね、なんかそういう出会い系に登録したら OK みたいな。
確かに間違って押してくれのやつですもんね、うん、なんかゲームやってて5秒だけ CM 別のアプリを送るで、あの閉じるボタンが右上にあったりするんですけども、うん、同じ CM なら次左下に×ボタンあったりするんですよね、うん、間違って押してくれ右上にあ
で、ここクローズっつって、あのクローズのところ の当たり判定みたいなのすげえ小さい、
ちっちゃいちっちゃいちっちゃいな、親指無理か、
そう
もうカメなる
あれきついよね、
まあ、クロスとバスあるときはどっちか似たくない
どっちかなんたらやっぱりまた私ここに立ちたかったあれはでもそういう多分今度ゲームが出ればいいんですよねなんかアドオアなんとかみたいな、多分それがなんか簡単に誰か作れば結構儲けられるんですよ、うん、誰しもあるあるあるあるの感情を揺さぶればその結構簡単なゲームになるんだなと思うんですね。まあそういう感じでこのインコのチキンカツのコーナーを毎回毎回の会場でやっていこうと思います。本当に皆さんありがとうございます。これはあの他のところ紹介したり僕のニコ生でも紹介します。
あ、お願いします。
はい、初めてこれ縦画面にしたわ。すげえな。こんな感じします。
いや、それバテせえや。
ということで、はい、ここからはそうツアーの詳細です。はい。
はい、
今 この画面に出てたんですよ。まあ古田さんとスライド
を
使
って。もうちょっと僕らが。はい、
まあ、インコさん、おはようインコさん、2018年は、東京を皮切りにいろんなところを回りますということで、会場の全体がこちらですね、インコの深夜旅、
はい、
これがタイトルです、うん、基本的にこの学校で全部行きますんで、3月4日が東京を岡部さんです、5月は、19日札幌です、
19日、
で会場はこちらは後日発表です。ちょっと今あの探しているところとか話しているところっていうのがあって、はい、札幌で行います。19日の土曜日、5月19日ですね、
はいはい、
そして次が、6月今度は鳥取、はい、鳥取、鳥取、鳥取会場はこちらです、鳥取砂丘
会場って、ライブがあるとかじゃないですか、
いや、砂丘でやります、はい、でこれはいわばライブのようであってライブではない、今から言うとまず入場は無料です、はい、で砂丘で喋ってる私を写真に撮ってください。これなんでかっていうと、砂丘の、役場にはコスプレ撮影会という名目で通しました。コスプレのアマチュアカメラマンによる旅人の格好をした私のコスプレ撮影会。
役場の人に、はぁって言われませんでした。
言われませんでした。
思った
それやって OK ですよ。まだ営利を目的としてないし、もちろん入場無料だし、なんかその終わった後何かくれよとかっていうことはありませんので、
はいはい、
砂丘から一歩出た瞬間に何かせがむことがある。
ここ砂でしょ、ここ土だから、
そうそうそう、見たでしょみたいな、うん、まあグッズとか持ってて販売をね、砂丘の外でやったりする可能性はあるかもしれないですけども、撮影会だから人数ももう先着だから10名くらいかな。
いや、もっと砂丘入りますよ。
いや、本当にもうあの誤解を恐れずに言うと、もう全然人来ねえと思ってるんだよ。
一人で、一人でポ
ーズ。ぜひ来てください。
いやいや、本当に来てほしいですけど、まあ、これは事前登録制で撮影会をやりますということですね。これをね、あの、優秀な写真を撮った方はね、なんかマグカップとかにして、なんかそういう、ドベラにして、そういうことをやりますんで、まあ、あの旅行ホテル行くのもいいですよ、
はい、撮影。
で、その次の日にあの増やしました。こちらです。6月とか大阪。はい、日曜日、実は鳥取から大阪ってバスで3時間ぐらいで行けて、はい、だからそのまま9日のライブが終わったら大阪に向かい、次の日も行
ける
いや、3000円ちょっとで行けるんですよ、鳥取
から
、
うん、でも3時間かかる、
3時間かかる
で、会場は、まあ、いつものバーメローさんというね、1回スタンダップコメディのライブをさせていただきました、はい、DJ ブースが置いてある、堀江というところにあるところです、すごいおしゃれなところです、
はい、
今回 DJ ブースも使ったような、ね、会場ならではのことを、あの古田さんとせっかく全国もあるから、うん、そういう独自のことをやろうと思っています 。そして次が8月18日、名古屋です。
名古屋。
はい、会場は、ブラジルコーヒー。なんだよ、これ。
会場はブラジルコーヒーで、名古屋。
はい、ややこしい。いや、実はここはもう、まあ、老舗の金山町の喫茶店でありまして、まあ、80人から90人ぐらい入る、大きな喫茶店です。で、ここで名だたるミュージシャンの方がよくアコースティックライブをやっている会場で、させていただきます。すごく、ね、あの雰囲気のいいところ。 で次が、10月13日は福岡です。
九州まで。
九州ですね。でこちらも会場は後日発表させていただきますので、はい、日取りとしては決まりました。4月くらいに発表できるかな。そして次が、11月14日は仙台。はい、まあ、初の、ね、こう上の方に行くというですね。こちらも、後日発表、はい、まあ、多分楽天スタジアムになると思います。
そうでしょ、入場無料なんですか。
無料
です。
リリーフカーなんて出てくるわけ
です。
いや本当に、まあ、会場は、ね、まあ、後日発表全部発表したかったんですけど、なんか、いろいろと仮の状態でまだ止まってるのとか、はい、というのもあるんで、でそれが、まあ、これ一覧はこんな感じになっておりますね。
はい、
その次の最後はこんなのかな。他地域も検討中です、うん、はい、そうやっぱり今はこういう感じ、5月、6月、6月2回で8月、10月、11月なんですけども、
これ
すごいね、全国ツアーだよね。
9月に、まあ、実弾生活やるんですよ、
う
ん、
あ、そうか、
はい、なんだけど、まあ、実弾終わりぐらいの時期にどっかパッと行ってもいいし、
じゃあ4月の実弾でしょ。
そう、
5、6で7月は実弾。
7月は9月。7月にないのは寂しいから、7月にまたどっか別のところでとも思ってるんで、はい、もっと増やそうかなと思っております。はい、
なるほど、なるほど。
でもう最後になりますね、はい、そして、
はいはい、
続報です。はい、うん、これが2018年を受けて2019年4月29日
来
年、はい、の4月、
まあ、そうなります。はい、おはようございます。その後決定しました。
おお、素晴らしい。
嬉しいですね。記録のボールの成功を受けた。そして会場は、やはりここです。本田劇場。おお、演劇の総本山、ね、と言っても過言ではない、本田劇場歴史のところ、はい、しっかりと話がつきまして、まあ、本当に秋がこの日ということだったんで、1日っていうことなんですけども、やります。
すごいな、
はい、本当に来年なんか上げていただければ、もうすごくいいものを見せるし、そのためにもなんかその、ね、あのツアーでいろいろ盛り上げて、来年に向かっていこうかなと思いますんで、うん、まあね、あの記録屋ホールっていうのは前にあったんだけど、こう本田劇場がまあ同じぐらいなんですけど、まあいろいろちょっと考えてて、
はい、
そのやっぱり基本的なホールともまた違うやり方もするし、まあでも1日だから、まあひょっとしたら2回やりたいけどできないのかなとか、なんかいろいろちょっと考えつつ、
は
い、まあでも絶対ここに立つことは決定しましたんで、はい、皆さんぜひ、あの、ね、あの遊びに来ていただければ、はい、嬉しいです、はい、本当に東京岡っぱちゃんハウスから始まり本田劇場で、そう
ですね、ここがここが
とありますんで、はい、わかりました。まあこの詳細の画像についてもまた、あのね、ツイートしますんで、はい、まあ、そんなこと言っておきながらもうあの時間が迫っておりましたね。このライブそして公開収録は終了となりますが、
はい、
はい、ありがとうございます。モッチさんも、
いや、何をおっしゃいますよ。
ミオさんも本日ありがとうございます。
ありがとうございました。
何よりゲストのプリジャさん、
ありがとうございます。
はい、でこちらの方でツアーの幕開けとなりますので、もう本当に、各会場が果たして何人来るのか全然わかんないんですよ。で今日は、ね、遠方から来られた方も、ね、いらっしゃったりするんで、すごくありがたい、はい、で、まあ、東京、ね、普段関東住まる方も何かのついでが2つぐらい重なると、ね、きっかけになりますから、例えばなんかゆうこさんのライブと同時になんか関西の、ね、なんか観光スポットがそういえばあったなとか、うん、そういえば旅行行ってないなっていうのを本当に物のついでにしてもらっても全然いいし、そのためになんかエンターテインメントがあると思ってますので、はい、ここでお会いした方々とも、他の会場でもお会いしたいと思います。
で
も
です、ね、
本当に、ありがとうございます。3月4日東京ガッパチャンハウスでのツアーの幕開けです。頑張って行ってまいります。ありがとうございます。
この番組はラジオネット東京がお送りしました。